実はこれから少し目を留めたい御言葉は、皆さんもよくご存知ですし、それで説教する必要もないんです。ただ、この時間においても、私ではなくて神様が私たちに、みんなに声をかけてくださるように祈りたいと思います。主よ、今私たちが御前に立っています。それも大きな大きな恵みに違いありません。心に期待がありますし、いろいろ考えがありますが、どうか主よ、私たちを鎮めてください。それでお声をかけてくださいますように、しもべである私たちが聞いております。主の皆によって祈ります。
アーメン。
この聖書箇所は非常に簡単な話ですよ。簡単な話で、ただよく考えますと、私たちキリスト者の原則、限定がそこに書いてあるんです。実はこの話は、イエス様の一日の話かもしれないんです。まあ、ちょっと二日間、三日間ね、ちょっと間があったかもしれないんですが、学者たちがそれについて論争していますが、いいんですけれども、イエス様と一緒にその一日を今振り返っていきたいと思っていますが、ここはですね、イエス様がおそらくカフェナウムのところに来て、それで主税場がありますが、あそこに一人の主税人マタイという方が座ってて、それで仕事をしました。それで不思議のようにイエス様がこの人に声をかけていったんです。普通ユダヤ教師はあの人と話すはずはないんです。だからそれを聞いた時に、見た時には、私がペテロたちの反応を見たかったんです。どういう顔をしてたか。それでこの不思議のように、このマタイという人は、まあイエス様は知っていたか知らないか分かりませんけれども、聖書に簡単に書いてあることが、立ち上がってイエス様に従っていったんです。素晴らしいことに違いありません。イエス様にすぐ従っていって、それだけではないんですね。彼は多分嬉しくて嬉しくてしょうがないんです。何をしましたか。まあ先ほど報告の中にも出てきましたが、食事会を開きました。そこで待ち割りをし、それで自分の喜びを表したかったんです。それでこの食事会にやっぱりハプニングがあります。皆さんもしね、ここで自分が経験したこともいろいろ話せると思いますね。食事会のハプニング、特に子どもたちと一緒にどこに行きますと、大体何か行うんですね。何か起こるんでしょう。実は子どもだけではないんです。私が親戚新学生の時にひどいことがありました。もうと天幕伝道集会が向こうに5ヶ月あるんですけれども、そこで手伝っていったんですが、2年間。だいたいね、2週間ぐらい同じところで行って大きな伝道を張ります。1000人ぐらいが、来るんですが、それで私たち、手伝いさんはいつも、いろいろなところに招かれるんです。食事の時に、ある時にはもう注意さんの一人のところに招かれていったんですが、名前もよ、もちろんよくわかります、覚えてますし、多分私がこれからドイツに帰りますと、子供たち私を見ますとすぐ笑い出します。何があったか、その家は立派な家だったし、私前に立ってもう膝が笑ってたんですね。なあ、どうなるかと心配しまして、それで入って、もう中もっと綺麗だったんですよ。それで立派な食卓に座って、 食事を始めようと思った時に大変だったんです。もうあそこでドイツ人よく食べるじゃがいもサラダとか、ハンバーガーとか肉類とソースをつけて、また、もっと麺類もあったんですが、全部お皿に乗せるんです。それでどうかわからないんですね。サラダがもう丸かったかどうかわからないんですけれども、あっという間に皿に乗せたものがすぐ私の膝の上にあったんですよ。もうみんな笑いました。恥ずかしかったんですよ。ここはそういう恥ずかしいことだけではないんです。大変な出来事だったんです。このマタイが、食事会を開いて、それで、食事会を開きますと、簡単に書いてあることです。自分の仲間たちが来ましたね。友は類を呼ぶでしょう。だから、主席に立ちとか、そういう人しか来ないんです。それで、もう周りの、もう宗教家、パリサイ人がそれを見て怒っているんですよ。食事の交わり、最も深いことですよ。だから、最もそれを自分がその人の仲間であると証明するんですが、イエス様はそういうことをしまして、だから、このパリサイたち、それを見て怒っているということ、当然です。彼らの考えが、ユダヤ教師が、こういう人々に出会うと、もう汚れたものになって、自分の仕事さえもできなくなってしまいます。それで、もう大変なことで、このパリサイ人がイエス様に対して怒っていたんですが、何？イエス様に話せないんですね。ペトロを呼んで。それで、ペトロ困ってたでしょう。そしてイエス様はそれを見て、今度はこのパリサイ人に一言で、すべて自分の行動も説明したし、彼らの悪さも説明していたんです。立派なことですね。イエス様が一言で、その人間が私たち、クリスチャンがどうしようもない状態を解決することができます。ちょっとね、もう少し詳しくこの聖書に、箇所に、見ていきたいんですけれども、簡単です。ここで、まず第一に何が書いてありますか？イエスは来ました。主は来ました。これだけ、これから私たち考えるともう、十分ですよ。別に他のことを考えなくてもいいんです。歴史中4000年ぐらい人々が、大勢の人々が毎日毎日一生懸命祈っているんです。主よどうか来てください。それでここは主が来たということが伝えられていって、これ以上の喜びがないでしょう。ずっと待ち望んだ方が来られた。どこに来られたか。もちろん最初、この旧章の一節のところに、カペナウンという自分の町と書いてありますが、まあ私たちがイエス様、ナザレのイエスと言われているんですが、自分がカペナウンというところは、まあ地理的にも近いんですけれども、自分の町はカペナウンです。自分の町に来るともう嬉しいですし、私たちがこれからふるさとに帰りますと、なんとか特別な気持ちがあります。ここイエス様はそこに来ました。それで、それだけではないんです。カペナウンに行って。このところで、マタイという人に、来ました。主税人マタイ、個人的に彼のところに行きましたが、実はこういうドイツの賛美歌を持ってきましたが、小さいですね。日本の賛美歌よりでも、600ぐらいの賛美が入っています。それだけではないです。祈りとかいろいろも入っていますが、皆さんが賛美歌どういうふうに使っているかわかりませんが、たまにその賛美歌を開いて、それを祈りにすることもいいんです。 中止なくちゃならないんです。賛美歌を自分の信仰の距離にすることはちょっと気をつける方がいいんですけれども、祈りとして使うといいんですよ。実は、この私たちの賛美歌の、どういう賛美歌を使っても、ある歌が入っているんです。そのある歌というものは、イエスが来たという歌。主が来た。残念ながらもう古い賛美歌になかったし、多分新しい教会福音賛美歌にも入ってないので、私少し賄賂を出してその歌を入れてよかったなと思うんですが、これは主が来たという、それで旧説があるんです。その旧説の中で主が来たという何の結果になります。何の素晴らしいことになるか。例えば第一の方は永遠の喜びの理由であるんです。主が来たのは。だからそういうことを全ての人、世界に述べ伝えなければならない。二節のところは主が来たのは何をなさったか。この悪魔に私たち人間が縛られていって、このものを解放してくださるんです。その縛りを溶かして私たちに自由を与えていったんです。三節のところで強い救い主として、もう人間がなかなか救いを与えられないんですけれども、そういう方としてきましたが、だから四節のところで命の主であるんです。そして五節のところで栄光の王、今度は私たち詩編24編の思い出します。もう主が来ると門を開くんです。栄光の王が入ってこられるように、そのものとして私たち個人的なところに来ましたし、それでもちろん罪の備え物として自分の命を捧げて、そして神の愛を表しているし、恵みの源である泉であると、命の理由であるとか、そして最後に旧説のところでもう一度この良い知らせをすべての人々に述べ伝えなければならないです。主は時に来ました。カペナウム、まあ今いわきに来て嬉しいでしょう。教会に来て嬉しいですけれども、最も大切の、最も素晴らしいことは、個人的に自分のところに、私のところに来ました。皆さんがここで証をしていいと思いますが、自分の言葉ですね、青年、まあ子供の、小学生時代に、もうキリスト教の、家で、つまり、そういうところで育てられたんですから、もう当然クリスチャンと皆が、思ってたんですが、自分がそうではないと分かってた。それである時に、子供のキャンプで私が大きな声で、綺麗ではないんですけれども、大きな声で、以前に私が悪魔の支配に行ったんですが、今はイエス様に従っていて、その時に、主は聖霊によって私のところに行って、何を言ったんですか？お前は嘘つきだ。以前ということじゃないです。今そうですよ。だからそれがきっかけであって、時イエス様が私のところに来てくださって、私を見てくださって、本当に素晴らしいことです。ただ、今度は、主が来てくださって、我々がどのように反応するか、それによってどういうふうに対応するか、みんなが嬉しいということは残念ながらないんですね。皆さんもその面で苦しんでいるかもしれないんです。丁寧に丁寧にこのイエス様の素晴らしさを周りに紹介しているんですよ。また自分の歩みとして証ししているんですが、だから分かるはずです。主がこの力強いこの方がいるんですが、なかなか通じないみたいですね。残念です。次には、主は来たということだけではないんです。何があるか。二つ目は、主は見た。 まあ、当然イエス様が盲人ではなかったはずですね。どこにも書いてないんです。だからイエス様が見るということは当たり前ですが、しかし聖書のところにわさわさ主はご覧になったと書いてあります。このもちろん、この周りに行ったパリサイ人も見ましたし、周りの人も見ましたし、弟子たちも見ましたし、しかし特別に見てくださったことはこのマタイです。あの時はマタイ個人的に扱っているんですよ。マタイを見て何を見たでしょうか。主税人だから一生懸命金を集めて、だからもうそんなに深く見なくても、こっちはちょっといろいろ問題があるでしょうと。不思議のように何にも書いてないんです。マタイがイエス様が来るということを待ってたか、イエス様が自分の見るということを見てたか、そういう期待してたか、何にもわからないんです。しかしイエス様がご覧になった。おそらく私たち人間のように見るものではないんです。最も深い意味で見てくださるんですが、一度一緒に見ましょうか。この、第一サムエル記のあれを出してくださいませんか。この旧約聖書の一節で、この出来事はですね、サムエルという神様の方から任命された預言者はイスラエルの王様を選ぶはずだったんです。それで以前に失敗があって、サウル王様が選ばれたんですけれども、サウルは体格があって立派な人であったので、今度は再び選ぶ必要があったんですが、その時にサムエルが苦労しました。確かにこの人、体格があって立派な人は神様が選んだものであるんですけれども、ここは一緒に読みましょうか。しかし主はサムエルに仰せられた。ここですね、おそらくイエス様がお父様、天のお父様と同じ見方をしているんです。まあそんなに区別しなくてもいいんです。この面で神様として人を見ているんです。だから上辺、私たち人間が見ていることだけではないんです。心を見ているんです。悲しみを見ていますし、もう何があるか見ているんです。それでこの見ているということはもう一つの素晴らしい意味があるんですが、見落としてはしないんです。多くの場合は私たちが教会とかいろいろなところで見落とされているんですよ。すごく深い傷があるんですね。人間がなかなかその相手を見て理解しない、見てないことが、その素晴らしさを見てないことがあるんですが、イエス様が良い面も悪い面もそういうことはしないんです。だからこのマタイという方は、弟子たちがこのマタイも見てたでしょう。腹を立ててここを通らなければならないし、それでそういう感じだったんですが、イエス様はそうではないんです。このマタイの本当の必要さ、そのことを見てくださったんですが、聖書の中に主は来る、主は来たという大きなテーマですよ。同じように主は見た、主はご覧になるとか、 ご覧になるということも大きなテーマですよ。そして誤解しないように、また心配しないように、神様が、主は私たちどこに行ってもどういう状態であっても今も見てくださるんです。大きな励ましになりますね。私たちが主に従っているんですけれども、いろいろなことがありますが、もう主がいつも私たちをご覧になってくださる。まあ皆さんもちょうど、5年半前にいろいろ経験しましたでしょう。だから主は見てくださるんです。それでもう一つの簡単なことで、主は語っているんです。声をかけてくださるんです。多くの人々が寂しいですよ。今日は敬老の日、お祝いするはずですね。私がまだカレンダーを見なくて、こういう失敗しましたが、だから敬老の何とか関係のメッセージをするべきだったんですが、全然忘れましたが、ここですね、多くの人々が特に年を取りますと、もう寂しくなります。もう友達がいなくなって孤独になりますが、そういう状態の中に特に誰が声をかけてくださると、すごい慰めでしょう。自分が認められていって、見られていって、それでもう声をかけられていると幸いなことですね。このマタイに何を言ったんですか。私に従いなさい、私についてきなさい。もうこういうことは、こういうことは考えられないんですね。イエス様、神の子、清いお方で、この罪深いものに私についてきなさいと。もうカペノムに入りますと、あのマタイがイエス様と一緒になりますと大騒ぎになるでしょう。私につきなさい。それで実はこの聖書箇所でいつも私がこれを見て嬉しいですね。このたちまちでマタイは全てを捨てたようです。イエス様に従って、こういうことを私すごく喜んでたんですが、有名な解説の本、有名な牧師が書いた本を開いて、どういうことがあるか、そこに書いてあることは、まあ当たり前です。もうもちろん以前にイエス様がこのマタイに行って、それで私についてきなさい、それでいつか後に半年とか一年後にもう一度来て彼を連れて行ったんですが、がっかりしましたね。それで私の最も尊敬した進学校の先生にこういうことについて話していって、彼も笑ってて、まあなんとか何ものがあったでしょうと言ったんですが、最もがっかりしましたね。素晴らしいことではないですか。このマタイはもうイエス様を見て、すべてを捨てて、すべてが後回して、これほど認められて、自分が悪いものであると分かってたんです。イエス様が来るときにどういう状態であるかわからないんですけれども、おそらくイエス様が、彼が自分の待っているということが見てたでしょう。それでもう、私についてきなさいと言われた、これ以上の喜びがないはずです。だから全てを頭をして、このイエス様に従っていったんです。そこまではいいんです。素晴らしいんですけれども、今度はもう自分の新しい、まあ人生がかなり U ターンしましたが、今度この新しい人生の最も、大切な人がイエス様でしょ。 だから今度は自分の感情を表すためにイエス様を招いてたね。あれほどご馳走を作ったかどうかわかりませんけれども、とにかくイエス様を招いて、それで自分の仲間たちも来ましたし、なぜ自分の仲間たちを呼んだか、おそらく彼らにイエス様を紹介したいんですよ。証し会を開いてたんで。それで、それを見た立派なクリスチャン、立派な神学的な指導者は、それを見て、もうガンガンガンガン怒っているんです。そしてペテロを呼んで、かわいそうですよ、ペテロは。彼はおそらくパリサイ人と同じようなことを考えてたでしょう。イエス様のやったことは全く通じなかったんです。後に、もうだいぶ後に、彼が異邦人の家に招かれたときに、なかなか奇跡が必要だったんです。そこに入るため。それで、今度、もうこの弟子、つまり今まで主に従っている人が困っているんです。もちろん、つい最近、イエス様の弟子になった、マタイも大変困っていったし、自分のところに来たお客さんを守ることができないと恥ずかしいことですね。自分のところに来たお客さんが責められていって。それで、今度、このペテロたちも同じように答えられないんです。しかし、その時にイエス様が語るんですよ。と私たちの信仰生活、弟子たちの生活を考えますと、このような場面多いんです。私たちいいことをしたいんです。証しをしたいんです。しかし、責められていって、もう相手が優秀な人だ。だからもういろいろなことを言っている。こっちの方がなかなか答えられないんです。その時に、主は語る。多分、今私たちの場合は、聖霊が私たちに御言葉を覚えさせてくださって、その御言葉を述べ伝えると、答えになるでしょう。おそらく私がここで最後の話ですけれども、もう今自分のもうやり方とか自分の働きも振り返っているんですが、何が大切ですか？何が素晴らしいですか？もうこの36年間の選挙活動を終えますが、私の働きを通して人々が、主が来た、主は私を見て、主は救い主、語ってくださるんです。私たちを救い出してくださって、だから安心して主に従っていくことができるということがわかるようになったら、なんという幸いなことでしょう。一言祈ります。大いなる神様。お名前を賛美します。今、私たちがこの尊い御言葉を共に見ることができましたことを感謝いたします。あなたご自身が私たちをも今も見てくださるし、私たちのそばにいてくださることを感謝いたします。だから、これから今日も明日もいつまでも何が起こるか私たちが知りませんが、あなたご自身が共にいて、そして私たちの本当の救い主であることを感謝いたします。罪の中から救い出してくださるだけではなくて、今困っている時にも、またどうしようもない時にも共にいて、それで私たちの代わりに行動してくださることを心より感謝いたします。どうか私たちみんな、このことゆえに喜びを持って主に従うことができますように助けてください。 私たちが信仰の道を全うすることができますように、この祈りを主の御名によってお捧げいたします。